荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2022年11月25日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第738回目ということですけれども、今日はですね、北海道、過去最多のですね、亡くなられる方たちと非常にこう残念な、ニュースが入ってきています。改めてご冥福お祈りいたしますっていうね、あの1日の中でのですね、亡くなる方たちの数が過去最多になったっていうね、どんどんですね、この COVID-19 の状況というものが、深刻化していくっていう状況の中で、国はですね、それからあの国会というか、国ですよね、政権与党はですね、何をこう言い始めているのかっていうね、ことに関してもですね、考えていかなければいけないなっていうね、今日も予算委員会の中で、いろいろとこう考えさせられる、そういうね、話がこうあったわけですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が6108名、そして亡くなられた方々が130名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木は録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が117,840名、そして亡くなられた方々が100名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういう現実の中に相変わらず我々はこう生きているっていうね、ことにこうなるわけですけれども、今日の東京都のですね、新規感染者数12,938名、これは先週のですね、金曜日と比較をするとプラスの4,646名というですね、データになっています。そして入院されている方々2,906名ということで、改めてお見舞い申し上げますと、こういうね、現実の中に我々は相変わらずこう生きていてて、これがですね、日本全国にですね、ずっとこう常態化したまんまですね、丸々1年、我々は過ごしているっていうね、ことにこうなるわけですけれども、北海道のですね、10万人あたりの新規感染者数、昨日今日でですね、1000人台ですね、1100をこう切ってはいるんですけれども、依然こう高いですよね。で、これからですね、さらにこう増えそうだっていうね、状況の中で、今日は残念なこうニュースがこう入ってきたっていうことにこうなるんですが、で、東京都になりますけれども、陽性率、これがですね、35% っていうことで、10日経たずにですね、11月16日の段階で 31.0% っていうね、で、今日24日、だから1週間ちょっとですかね、35.0 と、やっぱりこう急激にですね、陽性率も上がってきてる。で、検査人数は減っています。これがね、本当にこう深刻で、検査が、なかなかこう追いついていないっていうね、日本のですね、本当にこう慢性的なですね、この COVID-19 に対する、一番ね、ネックなのか、その検査っていうことになるんですけれども、これがやっぱり伸びないですね。陽性率だけがですね、どんどんと高くなるっていうね、この状態でいくとですね、この8月のですね4日、ここが 51.2% と、ここまでね、陽性率がこう上がったっていうね、時期があったんですけれども、この8月4日から、そうですね、10月の10日までがですね、2ヶ月間かけて、16.9% までこう下がっていったんですが、そこからね、もうまたねこう上がっていって、11月の16日で 31.0% と、で24日で35.0% っていう形で、これが徐々にこう上がりつつあるっていったところで、検査、これがですね、いかにこう大事かっていうことをですね、噛みしめながらっていうね、ことにこうなるんですけれども、そうですね、北海道がですね、1日のこう感染者、そして、 一日の中でですね、亡くなる方たちがですね、過去最多っていうこと、まあ、そういう状況の中で、今日の北海道知事のですね、記者会見の中で何が語られていたかというと、メインはですね、こういう状況において、ベッドを準備してくれる病院に関しては、その COVID-19 のね、治療にこう専念できる、入院できるこう場所を提供してくれる病院に対しては、その病床に対して、今までと同じ、金額をですね、サポートとして、準備させていただきますっていう話だったですね。おそらくその病床はですね、減るじゃないや、足りなくなるみたいですね、見込みとしては。で、まあ、足りなくなったら困るのって、ベッドをですね、作って受け入れ体制を整えてくれれば、それに対して、ちゃんとしたこうサポートをしますっていうこうアナウンスメントだったと思うんだよね。ああそういうことかっていうね、まあ、これもこう大事なことなので、まあ、それはそれでこう良かったなと思うんですけれども、まあ、一方では、まあ、公的なですね、PCR 検査場、まあ、これがどんどんですね、まあ、日本国内から姿を消していったということ、それから、もう一つはワクチンをですね、どんどん打たなければいけないって言ってね、まあ、菅政権下の中で何が行われたかというと、ワクチンを打つ打ち手にですね、それからワクチン接種をする病院にはですね、ワクチン1回接種することに対してのですね、ポイントでしょうかね、報酬って言ったらいいんでしょうかね、その報酬がかなり、上乗せされていたんですけれども、去年の暮れでしたっけ、その医療報酬からですね、ワクチン接種っていうことに関しては点数がですね、一気に減らされてしまって、それでワクチン接種をですね、受け負う病院が一気に減ったんですね。だから今そのワクチンをですね、接種する人たちがですね、少ないっていうことがあったりだとか、何でしょうかね、検査をする人たちがこう少ないっていうね、状況に関しては、そもそもが国がですね、国策として、そういうですね、機会を提供する場所をですね、どんどんこう減らしていくような、やりきり方をやっていたっていうことの裏返しにこうなるんじゃないかなと思うんですよ。そこがね、なかなかこうフォーカスされないんだけれども、まあ、ずっとね、見てきている中では、マラギョのですね、まあ、生活の背景でもこうあるわけですけれども、今まで、ワクチン接種をやっていた、病院もですね、もうワクチン接種はこうやらないっていうね、医療報酬がですね、リスクに対して全くこう似合わないというか、接種すれば接種するほど赤字になるって話なんですよ。もう本末転倒でしょ。だそうならないためにですね、国が政策を打ってくれていたんですけども、それをこう引き上げているわけですよ。引き上げているにもかかわらず、国民に対してはワクチン接種をしろって言ってるんだよね。なかなかちょっとこう、その辺がどうやって考えてるのかっていうことに関しての説明が一切ありませんので、まあ、想像にこう任せるしかこうないんですけれども、まあ、残念ですよね。で、まあ、こういう状況下の中で、国会がですね、今週もこう開かれているわけですけれども、いよいよね、予算委員会という形でスタートをこう切っています。がしかし、この予算委員会も NHK がですね、すべてこう放送するかって言ったらそうじゃないんですよ。今午後になったらですね、相撲放送があって、で相撲放送が始まるとその国会の放送がですね切られてしまうんですね。これ高校野球だって相撲放送が始まったらですね、教育テレビの方にですね移行してったりして中継するじゃないですか。なのに国会中継は移動してですね放送するってことないんですよ。打ち切りで終わりっていうね、この理不尽さ。NHK は国営放送ではないんですね。 NHK は公共放送局なんですよ。まあ、それで役割は何を担ってるかというと、まずはまあ国会中継、これに関しては国民ですね、ちゃんとどのように国会が開かれているのか、これは国民か国会をこう監視するっていうね、これが大前提で、そういう仕組みになっているわけですか。もともとメディアというのは、 国のね、まあ、権力を持っている方たち、これをこう縛るためにこう存在していると。そしてそのね、権限、それから権利、これを縛るためには監視しなければいけないと。だからどんな答弁をしているのか、どんな質疑をしているのか、これに関してちゃんとこう見聞きするためのですね、手段が必要なんですよ。その一つとしてラジオっていうものがあり、その一つとしてテレビっていうものが準備されてるんですね。ところが覚えてますかね、まあ、今年、春前後ですか、 NHK がなんとですね、国会中継をやらないっていう 2,3 ヶ月があったんですね。まあ、これは本当に衝撃的で、まあ、こんなことやっていいのかっていうぐらい質疑応答に関して放送しなかった時期があったんですよ。これって公共テレビのですね、役割果たしていますかって話にこうなるわけでしょ。何が起きていたのか、ちょっとよく分かりませんけれども、まあ、そういうこともこうあったんですね。そして、まあ、今日なんかもですね、野党のですね、質疑って言ったところで、今日はですね、まあ、自民党が午前中びっちり使ってですね、午前中は全部自民党だけで質疑応答が終わっていくっていう、だから自炊状態でしょ。でそこから今度午後になって野党っていう形になるんだけども、野党はまあ途中で相撲の中継が入るのでカットっていうね。そうするとテレビだけがですね、頼りの方たちというのは、自民党の、公明党のですね、いわゆるその与党の部分しかこう見れていないと。野党はごく一部しか見れていない。そうすると相対する意見の中から新しいものをこう読み取っていくっていうチャンスが搾取されてるって話でしょ。これでいいのかっていう話なんだよね。だから本当にこうびっくりするんですけれども、荒木なんかこうテレビ持っていないので、そのテレビのですね、状況の中で、まあ、どうなってるのかってことについて確認する術を持っていないんですけれども、でも残念だよね。だからその COVID-19 のことに関してもしっかりなんですけれども、情報化極端に日本はないって言ったところって、ワクチンだけは接種してください、それから日本ではね、日本初のこう薬がこうできたんだっていうね、まあそれか大きくって、その内容についてはあまりこう触れられていないと。そして今日あたりのこうニュースなんかを見ていると、早速ですね、何ですかね、日本初のですね薬、これを飲むことによって楽になりましたっていう方のこうコメントがこう出てくるっていうね。なんかこうやっぱりこう偏ってるなっていうふうにこう荒木なんか思ってしまうんですけれども、まあ、そういうね、状況の中でこの COVID-19 の感染拡大はこれから確実にですね、広がっていくと。で、寒暖差がですね、10度っていう状況の中では、さらにですね、体調を壊す方たちが増えていきますので、まあ、そこでインフルエンザなのか、それから COVID-19 なのかということも含めて、不安なですね、時期にこう突入していくっていうね形にこうなるんですけれども、で、ちょっと今日大きく報じられていたものとしては、どうやらこの COVID-19 をですね、感染症法の中のですね5類相当に、5類にですね、いよいよこう入れてしまうっていうね、これ本当に大丈夫なのかなとこう思うんですけれども、例えば海外は確かに、いろんなですね COVID-19 に対する規制緩和っていうことをですね矢継ぎ早にこうやってきていますけれども、再三ね、ある日この場でもこう言ってきたんだけれども、 COVID-19 に対するインフラ整備をしっかりやってきてるということ、それから感染症対策として空気感染をするんだっていうことを前提にした、まあ、空気感染をするっていうのがこの COVID-19 の最大のですね特徴であり、伝播していく、つまり感染がですね広がっていく大きなこう要因なんですけれども、じゃあここをですね立てばいいんじゃないかっていうことって、まあ、それをどうやって立っていくのかっていったところで、空気清浄機であるだとか換気扇、これをですねどんどんこの 2,3 年で充実させていってるっていうね背景があります。それから検査インフラ、これに関しては整えてきましたと、インフラ整備がほぼも終わりましたと。それからワクチンということに関しては選択肢があって、さらにですね誰でもか、 どこでもね接種することがこうできるっていう状況にまでこうなってきていると。だから入院リスクを減らすということ、それから入院リスクを減らすっていうことが直接医療逼迫にはつながらないっていうね、それをこう緩和することになるので、そして入院しないということは重症化にもつながりづらいっていうねこともこうあって頑張ってきてるんですが、だからざっくり言うと感染症に対する対応、これをですね少しずつ整備してきたこの3年間、この中においていろんなこう規制緩和をこうしていくと。だから何かあれば検査すればいいし、ワクチン打てば受けに行けばいいしっていうね。それからマスクってことに関してもリノベーションが起きていてて、高機能マスク N95 に匹敵するですねマスクがどんどんこう作られているっていうねこともあって、公共の場、それから人とこう出会う、それから公共の交通機関、ここではマスクを強く推奨するです。今規制は外れましたけれども、やっぱりマスクはあった方がいいんですね。まあ、そういうことがちゃんと謳われていると。ところが日本この状態ってどうでしょうかね。まあ、5類っていう形になると、政府にとっては非常にこう嬉しい話になるわけですよ。なぜなら、5類になった瞬間にですね、全ての COVID-19 に対する対応は個人でやらなければいけない、さらに全て自己負担でやらなければいけないと。だから検査含めて治療薬、それから検査っていう入院ってことになると全部自腹にこうなるんですね。であれば病院にこうかからないでやり過ごそうという形がこう出てきてもおかしくないわけでしょう。で今ここでね、まあそういうこう分類かですね、待たしていいか悪いかっていうことに関してはあれきは時期早々かなと思っているのと、この COVID-19 に関しては別枠というか二類相当という今話の中で特措法の中にこう位置づけられてるんですね。だから特措法の中に位置づけて、まあ、その中にですねカテゴリーを起こせばいいと思うんですよ。 SARS-CoV-2 に対する対応っていうね、個別のウイルスの対応がそこに入ってきてもいいわけですよ。でまあ、そういうね、まあ、状況なのかなと思うんだけれども、なぜならこの COVID-19 というもののですね性格上どういうウイルスなのかっていうことを日本でちゃんとね語られてないでしょ。まあ、それをですねちゃんと公表する場所もこうないわけですよ。でもしもですねその今世界で分かっている COVID-19 に対する共通認識っていうものをですねちゃんと国が国民にこう説明をすると、まあ、5類相当で本当に大丈夫ですかっていう声になるはずなんだよね。だけども国は五類相当にしてしまえば国の予算をこう使わなくてよくなるので、まあ、通常のね範囲内で保険適用でこうやってくださいって話になりますので、まあ、国にとってはこう嬉しいと。でなんでこんなに国がですね恋と内定をこう切りたがってるかっていうと、まあ、今回の、まあ、国会のですね、話の中で、だんだんこう浮き彫りにこうなってきてるわけですけれども、どうやら武器をたくさん買いたいみたいですね。ミサイルをこうたくさん買いたいと。しかもすでにですね旧なんて言ったんでしょうかね、もう時代遅れのこうトマホークですよ。1機、1億円ぐらいするんですかね。まあそういうこうミサイルを何千発っていうね、おおっていうね気はするわけですけれども、まあ今もし戦争が起きてトマホークなんか言っても限定的であってほぼ使い物にこうならないんですね。まあ、よくわかりませんが、国民の命健康安全を守るって言いながらですね、じゃあ今起きているこの公衆衛生上の危機に対してしっかりとこう向き合ってくださいって話になるんだけども、そこは置いといて武器が必要であると、選手攻撃が必要なんですと。ということは敵基地をこう攻撃するって話なんだよね。そうすると相手方から倍のですねミサイルが戻ってくると。だからそれに対しても体力をつけなければいけないっていうね、言い方変えるとですね戦争をやっても良い動機をですね一生懸命作ってるっていうふうにしかこう聞こえてこないんですよ。で、挙句の果てにですね国会の中で核シェルターをこう配備していくっていうね、いやいやそういう話なのかっていうね、これだけ日本国内に原発をこう作ってきておきながら今更核シェルターを作るんだっていうね、でそれは台湾有事があった時に、それから北朝鮮がミサイルを撃ってきたらって話して、でも 中国それから米国の話し合いの中では、台湾有事っていうのはないと、これに関しては話し合いをですねやりながら、軍事的な介入、これを使った、武力行使っていうものはこうしないっていう、話にこうなってるんですね。なぜならこのアメリカそれから中国、ここがですねもしも戦争状態になった時のこう世界っていうものか、いかにですねその歴史の中で時間をこう止めることにこうなるのかって話になってくるわけですよ。例えばサプライチェーンであるだとか、そのアジアのですね諸国がこう占めているような部分、非常に多いわけですよ。でもし中国とアメリカが戦争状態になるとですね、これはもう核戦争にこうなるわけでしょ。で地球が終わるんですね。だからまあ経済的な部分でもそうだし、環境破壊、地球そのものがですね破壊されるっていったところにこう連なっていくので、まあ、それはなしだろうっていう話をこうしてるわけですよ。なんだかんだ言いながら確かにプレッシャーをかけたりだとか駆け引きはする、駆け引きはあったとしても話し合いの中で、そのことに関して、まあ、やり取りやっていこうと、だから根気よく話し合いをこう続けるしかないんですね。だからそういうこう話をこうしているわけですよ。だから日本か台湾有事だって言ってね、いろいろと盛り上がっていててもですね、何を日本は一人でこう盛り上がってるんですかって話になるわけですよ。もう残念でこうしょうがないですね。でまた岸田さんがですね、まあ、12月、アメリカに行くんですか、大統領に会いに、まあ、これもですね、おそらくアメリカと中国でこういう話してるんだから日本一人でなんかこうぐたぐた言うのはやめなさいってなんか叱られに行くようなこう気がしてならないんだよね。じゃないとこの時期にですね、会いに行くというか、行かなければいけない理由っていうのはこうないわけで、たださえ日本はですね、補正予算それから岸田内閣自体がどうなるかわからないっていうこう状況の中でわざわざ大統領に会いに行かなければいけない日程を作らなきゃいけないっていうのは一体何なのかって話にこうなってくるわけでしょう。だからアメリカと中国は、まあ、世界がこれ以上、混沌とこうならないようにどうやって収めていくのかっていうような話になってると思うんですよ。あとは中東の問題があってですね、バイデン政権か、まあ、中東に関してあまりこういい顔をしていないっていうことが起きてしまって、まあ、そのことか、世界にいろんなね暗雲をこう立ち込ませるような状況に今なってるんですね。だから、まあ、そこで、日本ガタガタ言うなよっていう釘を刺されに行くんじゃないかなっていうね、呼び出されるみたいな感じじゃないかなちょっと思っていてて、まあ、そんなね独立国がどこにあるのかって話でしょう。で、まあ、今回の、防衛予算見てもですね、アメリカ軍の基地をですねいかにこう充実させるのかっていったところに防衛費がたくさん使われてるんですよ。いやいや自衛隊の方たちのですね、待遇もうちょっと良くしませんかって話なんだけれども、よりねアメリカ軍のですね基地を充実させるための予算になってるんですね。さらに、武器が必要なので、防衛予算をっていうね、だから今自民党が提案している防衛予算をやろうとするとですね世界第3位の軍事大国になります。予算だけで、予算だけでいくと世界第3位の軍事大国になるんですね。だからこれは日本が目指しているなんて言ったらいいでしょうかね、まあ、戦後描いてきたものとは相反する状況であって、まあ、最低限のものは必要だと思います。自衛隊の維持っていうね、意義がありますんで、まあ、そういう状況の中で敵基地に対してそれから返り討ちにあった時のですね対応、これも含めてっていうね話をしてるんですが、それ軍事国家の発想でしょ。であるならば何て言ったんでしょうかね、まあ、原発をですね、まあ、使わない、原子力に頼らない、それから原発兵器、これに関して原子力兵器に関してはノーを突きつけるっていうネゴシエーションを知っていきながら、打ち合わせをこうやりながら面と向かってですね話をしながら減らしていく、そして最後には廃絶をする、そしてエネルギー、これに関しても転換をしていくっていうね、これはですね本当にこうやっていかなければいけない。そして日本はですね、まあ、地震、これが非常にこう多い、そして今のですねロシアとウクライナ、この中で世界最大のですね原子力発電所、ここか、 攻撃対象になっているっていうね状況を考えると、日本にはですねこんなに小さなこう島国であるにもかかわらず原子力発電所の数が半端ないわけですよ。多いんです、あの国の面積に占める、原子力発電所の数が。でこれもね、配置されているところをずっとこう見ていくと、そこを攻撃したらまあその地域終わりってい う状況のところばっかりなんですよ。で考えると原子力発電所をですね攻撃してしまえば原発を落としたことにはならないけれども、原発以上のですね被害を与えることができるって話にこうなるわけでしょう。まあ、なかなか当時の方たちはいろんなことを考えて今の状況を作ったんじゃないかなっていうふうにこうですね想像を膨らませることができるんですが、ね、本当にこうCOVID-19 のその感染拡大がこれから深刻化しようとしているときにですね、国はまあいろんなところで、予算を切り詰めて軍事予算にするためにですね、COVID-19 なんかもこう切り捨てられていくと。そして蓋を開けたらですね、ロングCOVIDの方たちのですねサポート体制、これすらもですね何もこう条項には入ってきてないし、言葉すら出てこないと。でとうとうですね、とある町ではあの市がですね中心になって、民間の業者 と、タグを組んでクラウドファンディングをやって COVID-19 で苦しんでいるその町に住んでいる方たちのサポートをすると。お金ないんですよ、お金がないのでクラウドファンディングで募るっていうね、そんなバカな話ないでしょう。あの国民皆保険のこう国ですよ。そして国民皆保険の国で全てのね人々がですね国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっていうね、これをこう搾取するようなことをこうやって、さらに、それでもこう必要性があるからといってクラウドファンディングでお金を集めなければいけないっていうね、こう国にとっては非常にこう恥ずかしい話だとは思うんですよ。ところが2類相当から5類にするって話はもうたくさん出てくるけれども、ロングコビットの方たちはどうするんだってことに関しては、これだけね4割ぐらいの人たちがですねロングコビットで苦しんでるっていう状況の中で、あの全くその話題にならないっていうこと自体がもう終わってるっていうふうに小荒木はこう思ったりするんだけれども、でもしもですねこれ5類にですねなったら、ロングコビットの方たちがもっともっとこう増えていって、そして亡くなる方たちもですね増えていって、気がついたら労働をする方たちがですね極端に労働人口が減っている日本という姿がですね、まあ、容易にこう想像できるというか、アメリカではですね、そのことに関してロングコビットによって何十兆円ですか、100兆円にこう近いんでしょうかね、労働力が失われるっていう試算がもう出てるんですね。そのぐらい、ロングコビットに対しては経過をしなければいけないっていうことがもう早々にこう言われているわけですよ。そういう話がこう出てこないんだよね。そして居眠りをしていたりだとか、パーティー券もう笑っちゃいますね。400人しか入れないホール、これに関して1000枚以上のですね、パーティー券を売って、そしてその400人しか入れないのに1000枚を売ってですね、1000枚以上こう売って、あの実際に何人入られたんですかって言ったら、資料が残ってるのにいないのでお答えできませんって言うんだよね。バカな話ないわけでしょ。いやなかなか本当にこう、そういう状況の中で、そして野党のですね核になるようなこう質問、そこはこうカットされるっていうことになってくると、いやこれは本当に来るとこまで来てるなってい こう気がしてならないんですが、まあ、ちゃんとね、ちゃんと議論をですね戦わせてもらいたいなっていうふうにこう思うわけですけれども、そんな状況の中、また明日明後日とこうね休日、まあ土日っていう形にこうなるんですが、ちょっと怖いですね。今、昨日もちょっと言いましたけれども、寒暖差がこう10度を超えるっていったところがこれからどんどん南下していくと、もう今一番ですね感染者数が少ない沖縄県でも、200名近いんでしたっけ、200人ちょっと切るぐらいですかね、200人を切るぐらい、180前後だったと思いますけれども、でここが、どんどんこう冷えていくと、またね日本全体がですね、人口10万人あたりの感染者数が、あの全ての都道府県で300人を超えるっていうですね、まあ、状況にこうなりかねないっていうね、 まあ、そういう、こう危機感をですね持ちながら、すでにですね病床使用率 100% といったところもですね市区町村ではこう出てきてるってことを考えると、全く予断をこう許さないっていうこと、これが現状であるっていう認識をですね忘れてはいけないって話ですね。だからマスク外す外さないとかそういう話じゃないんですよ。その COVID-19 がどういう性質のものなのかっていうね、これをですね、まあ、しっかりと我々は読み解いていかなければいけないっていうねことにこうなるので、そういう情報開示がですねちゃんとこうされることを祈りつつっていうね、でも情報開示、まあいろんなねびっくりすることはありますけれども、例えばその旧統一問題でですね、統一問題の問題って、まあ、解散請求、これに関してじゃ あオウム真理教の時にはどうやって解散請求を出したのか、それを紐解こうと思ったらですね、なんと解散請求に至った資料、裁判所でですね、作られた裁判資料が全て、処分されているっていうね、過去のですね、まあ、重大事件に関しては文書を全てですね資料を残しておくっていうですね、まあ、そういうこう申し合わせがあるんですが、ことごとくですね日本中の裁判所でいろんな資料がこう捨てられてるんですよ、廃棄されてるんですね。これ安倍政権下の中で行われていると思うんですけれども、ちょっとびっくりしましたね。あの歴史的なこう検証が必要なものがどんどんどんどん消されていっていると。で、民主党政権下の中でちゃんとですね、残さなければいけないっていう、これは当時の、自民党か野党だった時にですね自民党が出した案ですよ。それをやっぱり大事だねって言って、あの超党派で決めていったっていうですね背景が、まあ、十数年前にあったわけですけれども、それを自民党政権下の中でどんどん潰していってるっていうですね、自分たちが言ったことをですね、保護にしていくってことがこう起きてるっていう、ちょっと驚くべきことが起きています。そして、今日ですね、あの財務局の方が自殺をしなければいけないと、しかも文書をですね改ざんするようにこう言われて、追い詰められてですね、そんな嘘はつきたくないって言って追い詰められてこう自殺をしてしまったっていうね、痛ましい事件がありましたけれども、奥さんがですね、まあ、それに対して国を相手取って事実を知りたいっていう裁判をやっていたんですが、国はなんと税金を使ってですね1億円を出してこれでもう時短しましょうって言ってね、それでこう裁判終わっちゃったんですよ。えっていうね、別にそのお金もらいたくてやっていた裁判ではなくって、あの事実はどうだったのかっていうことを明らかにしませんかっていう裁判をやっていたわけですよ。それでまたね裁判を起こしたんですが、その裁判却下されるってことが起きてしまって、まあ、これも不思議な話で、まあ、そんなにね当時のその財務局の方たちは皆さん護衛転されてですね、みんな偉いポジションにこうなってるんですね。なんでだろうっていうね話にこうなるわけですけれども、まあ、それも安倍政治に関わって誰の答弁か影響を与えるので、誰の答弁に影響を与えるのって、その答弁かちゃんとできるように文章を作り変えなければいけないって話だったんですよ。じゃあ誰のためにやったのかっていうことも明らかになってないっていうか、それ語らないんですよね。そして当時の資料、これはもうシュレッダーかけてしまいましたとかね、もうめちゃくちゃなことやってるわけでしょう。だからいろんなこう資料がこう出てこないし、そして語られなければいけないことは語られないし、まあ、そういう、こう状況か隠蔽というね体質っていうものがある限りですね、この COVID-19 これに関するですねさまざまなこと、日本は隠蔽されたまんま、そして隠蔽されていくとですね何が起きるかというと、情報がですね一本化されていかないので、まあ、いわゆるですねこれなんて言ったらいいんでしょうかね、陰謀論っていうふうにこう言ってしまうとこうざっくりしすぎていますけれども、本当にそのようなものが堂々とですね雑誌の中で語られ、どんどんこう拡散していくっていうですね、まあ、残念な状況がさらにこう広がっているようなこう気がしてこうならないっていうね、COVID-19結構怖いですね。まあ、このままこう5類になって、あとはこう自分でよろしくっていうふうになるとですね、マラキみたいにですね まあ、いわゆる重症化リスクがこう高い状態だけれども、国が指定している重症化リスクが高いには入らない。こうなってくると、ね、かなり行動がこう制限される。まあどうでもいいやと思えばそれはそれでいいのかもしれないけれども、かなり、深刻な状況になる、ね。まあ、死亡する確率が非常にこう高い、リスクにこうなりますので、まあ生きづらい世の中になっちゃうよね、まあ、残念ながらね。まあ、これはこう荒木個人的な、状況なので、じゃあその中でどうやって生きていくのかっていうね、ことで頑張るしかないんですけれども、まあ、なかなかちょっと難しいなっていうね、気がしてこうならないですね。あの土日またね、この今週のですね、いろんなこう国会を受けてですね、何でしょうかね、あらん限りのことをですね、またこうテレビを通じて、この2日間、土曜日日曜日、いろんなことを言う人たちいるかと思いますが、そういうものにこう振り回されることなくですね、なんとか踏ん張っていきましょうというところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、今週はですね、まあ、怒涛のようにこう過ぎていき、そしてこの感染拡大の波、これはじわじわとですね、感染がこう広がっていきます。これは、寒暖差、1日の中での寒暖差が10度以上というのか、どんどん南下していきます。その中で感染がですね、どんどんこう増えていくっていうね、状況にこうなるかと思うので、さらにですね、BA5 が今まだ主流みたいですけれども、 BQ1.1 とかね、他の亜種がですね、どんどん相次いで確認されているってことを考えると、BA5 か、 BA5 のピークが、終わったぐらいにですね、次のものがピークとして伸び始めていくっていう状況になるので、かなり高い感染者数をこう出しながら、日本はですね、この冬経緯をしていくんじゃないかなっていうね、あのお互いにですね、まあ、そういう中で今日ですね、引き締めてなんとか踏ん張っていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。